キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
8月にはマタイの子福音書の後半を読み進めてきました。先週で一区切りにしようと思っていましたが、やはり25章のところに書かれているこの終末の例えというのをご一緒に見ないわけにはいかないかなと思いましたので、今週と来週で25章のところに出てくる例え話を一つずつ見ていこうとしています。皆さんは世の終わりというとどんなイメージを抱かれるでしょうか。多くの方にとってそれは何か恐ろしいもの、まだ来ないでほしいもの、いつかやがて来るとしたらぜひとも私の生涯が終わってからにしてほしいと思うものではないかと思います。今日イエス・キリストが話された例え話の中に、私たちはこの世の終わりというものがどういうものなのか、そのことを備えて待てというのは一体どういう姿勢態度でこの新しい習慣を歩むことなのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。イエス・キリストが話された例え話として、25章1節、天の御国は例えて言えば、それぞれが乏しきを持って花婿で迎える10人の娘のようだと書かれています。少しこの背景を説明する必要があるでしょう。当時の結婚の習慣ということです。私たちが今の日本の社会で結婚を申し込み、実際に結婚していくというプロセスとは少し違うようです。当時結婚が決まっていくその男女がいますと、一番正式な結婚の申し入れというのが、花婿が花嫁の家に行って行われることになります。そこで昔ながらの日本のように、お嬢さんを私にくださいというようなやり取りがあるわけです。しかしそこで繰り広げられるのは約束ごとでした。結婚をした暁にはこういうふうなことになります。私はあなたの家に対してこういうものを払いましょう、差し上げましょう。お嬢さんが私の家に来たのは、そこではこういうふうな生活になり、こういう待遇になります。ですのでこのことに合意をして、約束をして、それではお嬢さんを私のところにお迎えします、こんな約束が成り立っていくのでした。でその約束が成り立ちますと、その時に花嫁を連れて花婿は自分の家に戻っていきます。そして新しい生活を準備する傍らで、この結婚のお祝いの祝宴のところを整え、人々を招くわけです。あらかじめいついつに祝宴を開きますので、どうぞそのつもりでいてください、準備ができたら迎えに来ます。花嫁と花婿は自分たちで準備を整えて、そしてその日が来ると花婿の友達を呼びに行って彼らを連れてくる、花嫁の友達を迎えに行って彼女たちを連れてくる、そうしてみんな集まったところで結婚のお祝いの披露宴を、婚礼の祝宴を、親族家族はもちろんのこと友人たちを含めてみんなで喜び祝うというのが、その当時の結婚の宴でした。そんな歩みの中で今日の例え話は、この新郎と新婦が、花嫁と花婿が自分の花嫁の友達を迎えに行くというところにフォーカスが当たってきます。そのところに待って、花婿が来るのを待っていた10人の娘がいるというわけです。でここにはそれぞれが灯火を持ってというふうに記されています。 夜が遅くなりそうだということで、道を歩いていくのには灯火が必要だ。それぞれがと書かれています。この部分が後で聞いてくることになりますので、少し覚えておきましょう。二節、そのうち五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。十人の娘たちのうち五人五人に分けられます。片方の五人は愚かであり、片方の五人は賢かったと言われます。何が愚かだったのか。彼女たちは灯火は持っていたけれども、灯火のための油を持っていなかったというんです。それは、その当時にしてみれば、なんでそんな愚かな馬鹿げたことをするんだというものでした。火をつけてもそれを燃やし続ける油がなければその火は一瞬にして消えていく。それは当たり前のことでした。ですから、灯火があったら油があるのは当然のことだったんです。まあ、私たちにとっては油、灯火というのは馴染みがありませんので、まあ、例えばどうでしょう。卓上のカセットコンロがあって、カチャってやるとバスガスボンベからガスが送られて火が燃え続ける。そのコンロはあるんだけれどもガスボンベがないって言ったら、そんな役に立たないことと思われますね。そういうことです。あるいは財布を持っていったけれども中身がないとかですね。いや大丈夫ね、今キャッシュレスでね、携帯があれば大丈夫。じゃあ携帯を充電池をなくして持っていくという話です。そんなバカなことする人はいないわけですね。当時この話を聞いた人たちは、灯火はあるけれども油がない。そんなバカな愚かな人たちがいるか、そう思いながら、このことを聞いていたことでしょう。かたや、賢い娘たちと言われています。彼女たちは灯火を持っていて、油も入れ物に持っていた。賢いって言うけど、そんなの当たり前じゃないかという話です。ごく普通の何でもないことなんです。でもそのことを指して賢い。あるべき姿があるように整っていることを指して賢いというふうに言われました。そしてこのところに花婿が来ます。五節。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めたと言います。この点については、賢い娘たちも愚かな娘たちも同じでした。皆がうとうと眠り始めていくのです。世の終わりが来るときというのは、もしかしたらこんな風に思いがけないときに来るのかもしれません。みんなが身なりを整えて神様の前に出て礼拝をしているその最中に来てくれたら、私たちはそう思います。そうしたら神様が喜んで私のことを天に迎えてくれるに違いない。でも、もしかしたら私たちがうとうとしているとき、油断しているとき、ああよりによってこんなときにと思うようなときに来るのかもしれません。いや、わからないんですけれども。彼女たちはうとうと眠り始めていました。そこに声が聞こえます。空、花婿だ、迎えに出よう。この言葉は24章のところに出てきたイエス・キリストの言葉に随分と似ているんです。24章ではイエス様が世の終わりの時のことを指して、偽預言者とか偽キリストとかそういうものが現れる。ほら、あそこにいる、ここにいる、荒野にいると言っても、走り出て行ってそれを飛びついてはいけない、言われました。その、ほら、あそこに、ほら、この部屋に、ほら、荒野に、その呼び方と、ほら、花婿が来た、出迎えよ。それが非常に似ているわけです。人々が、わからないような形で、限られた人にしか知らないような形で、あなたにだけこっそり教えるけど、ほら、あそこにいるよ、とか、そういうふうに訪れることでは決してないと言います。キリストは、稲妻がひらめくように、誰が見ても明らかなように、この世に来られるんだと言うんです。そして花婿が来る。十人の者たちがそれぞれに、ああ、本当だと言って分かるように、そこに飛びついていきました。そのことは、決して、十人のうちの何人かだけこっそりと知ることができた秘密ではなく、限られた人しかそのことにアクセスできないのではなく、住人のところにそのまま花婿が来たんです。ですので彼女たちは飛び起きて、7節、 皆起きて自分の灯火を整えた。ここにも皆という言葉が出てきます。愚かな娘たちも、賢い娘たちも、皆起きたんです。眠っていて、うとうとしていて、まあいいよ、そんな来たなんて、私は眠いんだから寝かせておいてくれという人ではなかった。というのは、この花婿が来るというのは本当に重要な時だと誰もが心得ていたからです。そしてみんな飛び起きまして、そして自分の灯火を整えていきます。が、愚かな娘たちはここで気づくわけです。ああ、自分の灯火を整えよう。ああ、火が、だって油がないじゃないか。ああ、しまった。今頃そんなことを思いつくのか。そうなんです。これがまさに愚かということで、そんなことあらかじめ分かってたじゃないか。でもそれができない姿が愚かな姿という姿だ。彼女たちはそれでも必死に考えました。それで賢い娘たちに頼むわけです。あなたたちの油を分けてくれませんか。私たちの灯火は消えそうなんだ。すると賢い娘たちはこう言います。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。自分のものを店に行ってお買いになりなさい。言うんですね。自分のもの。そう、自分の灯火を整えて、あなた方の分まではない。ここに出てくるのは一番最初の、それぞれ自分の灯火を整えてというところにかかってきます。一人一人は自分の灯火に責任を持って用意する必要があったんです。他の人の分にまで気を回す必要はありません。でも自分のものを面倒を見てくれる人もいないんです。自分のものは自分で責任を持って整えておく必要があります。そのことで、いざという時にないからといって焦って、あなたの灯火を油を分けてくれませんか？それは叶わない。彼女たちは自分たちでではと言って、お店に行ったのかもしれません。夜遅く、それでも無理を言って油を分けてもらって、灯火のところに油をついて、そして戻ってきたかもしれませんね。そんな間に、花婿は来て、そして賢い娘たちと一緒に婚礼に向かいました。そのところなんて書いてあるでしょうか。十節の中ほど、用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。用意ができていたということです。賢いというのは用意ができていたということ。しかもそれは特別な用意ではなくて、当たり前の用意です。非常食の何がかにが、よくこんなものまで用意しといたね、さすがだね、というような、そういう用意ではありません。夜遅くに出かける灯火が必要で油も当然いるだろう。それだけのことです。でも、その準備が、ごく普通の、ごく簡単な当たり前の、でもそれが当たり前のこととして整っていた様子に賢い、用意のできていた者たちと呼ばれ、そして、新郎花婿と一緒に婚礼の祝宴に行ったというんですね。そして、その婚礼の扉は閉められたのでした。他の娘たち、愚かな娘たちです。彼女たちも油を手に入れました。そして灯火を灯しました。ああ、もう花婿とは他の娘たちは先に行っている。私たちも追いつかなければ、一生懸命追いつこうとしましたけれども、追いつきませんでした。そして、婚礼のところに行って、戸を叩くわけです。ご主人様、ご主人様、戸を開けてください。私たちです。彼女たちの名前は本当は知られているはずでした。花嫁の友達ですから。それこそ受付簿に名前が書いてあったかもしれません。招待者のリストに名前が書いてあったでしょう。扉の向こう側の祝宴の席に誰々さん、誰々さん、席が用意してあったはずです。でも、彼女たちは扉のこちら側で、ご主人様、ご主人様、私たちは新花婿の花嫁の友です。来ましたと言ったにもかかわらず、12節、確かなところ私はあなた方を知りませんという答えが返ってきたというんですね。扉の向こうから、確かなところあなた方を知りません。本当は知られているはずなのに、確かなところ、それ確認したが、 リストにだって座席にだって私たちの名前はあるでしょう。いや、確かなところ私はあなた方を知らない。なぜか。花婿と一緒でなかったからですね。花婿と一緒に来るべきはずだったのに、用意ができてなかった、遅かった、それゆえに扉が閉じられた、後から来て、どんなに私はと言っても、あなたは本来花婿と一緒だったはずじゃないか。そうでないあなた方が扉の向こうで顔を見ぬままに何を言おうとも私はあなた方を知らない。そう言って彼女たちは祝宴に招かれることはなかった。さあ、この例え話は一体何を意味しているのかということで、イエスはまとめの言葉として13節。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らなかったです。目を覚ましていなさいというのは、うとうとして眠っていたのが悪いという意味ではありません。目を覚まして緊張感を持って用意して待っていなさいという意味です。身の回りのいつ来てもいいようにその準備が整っていますか？その中で花婿を迎えられたらよかったのに。そういう緊張感が、用意が足りなかったことを指して愚かと言われ、その愚かさがもたらす取り返しのつかない結果、後からいくら後悔しても取り戻すことのできない、やり直すことのできない、決定的な肝心なところで失ってしまう過ちとしてこのことが記されていきます。そういう風にして私たちに語りかけられているのが、目を覚ましていなさい。終わりの時がいつどのような時、それは私たちにわからないからです。そのことが私たちにも語りかけられています。ではそれは実際にこの一週間、私たちがどういう思いを持ってそれぞれのところで歩むことを意味するのでしょうか。この一週間目を覚ましていなさい、ずっと眠らないでという意味でしょうか。緊張してずっと今か今かとイエス・キリストが来るのを待ちわびてという意味でしょうか。どんな意味で私たちは目を覚ましていなさいと言われているのでしょう。そのことをお話しするためには、キリストの再臨、再び望むという字を書いて再臨と言います。そのことがどういう意味で聖書の中に記されているのかをお話しする必要があるでしょう。聖書全体の神様の救いの技ということを今から本当に短くまとめてコンパクトにお話しますので、ぜひ心に留めてください。神は一番初めにこの地を作り、人を作った時に本当に素晴らしい良いものとして愛情を込めて作られました。それは良いものでした。しかしその良いものが神に背を向け、神から離れ、神の意図された歩みではなく歪んでいきます。神はそれを見捨てに話し、切り捨てることをしませんでした。愛おしいこの現実を、罪ある現実を、救おう、回復の御手を伸ばそうと民に働きかけてくださった。それが民への約束であり、選びであり、導きであり、国が立ち上がることであり、預言者を使わすことであり、そうして神に立ち返って本当の救いを受けるように語りかけ続けてきました。時至って神の一人子であるイエス・キリストが地上に送られます。この方は私たちの間で人となって歩まれました。かつて神の形を失ったかのように歪み、傷つき、自分勝手な歩みしかできないであるこの私たちに、誠の愛とは何かを教え、誠の愛ある歩みとは何かを見せ、最後の最後、十字架にまでご自分の命を捧げ切って忠実な義を歩み通された。神はこのお方を墓の中から蘇らせて、そして天に上げられ、栄光の座に着かせられた。このお方が従い通した義のうちに、私たちもまた含まれて、義なるものとされて、このお方に合わされた救いを受けることができる。でもそれは、 私たちのところにやがてもう一度再びイエス・キリストが来られる時に完成する。しばらくの間、私はあなた方のために助け主を使わそう。そしてその助け主のもとに、これから仲間に加えられてくる者たちがキリストの体なる教会を形成していくようになる。その歩みをもって私を待ち望みなさい。私は再び来る。確かに来る。その時に、すべての救いの技を、あの一番初めに、神が願われて、御手を伸ばされて、始められたあの救いの御業を、イエス・キリストがもう一度再び来るこの時に、すべて完成しよう。それが、イエス・キリストが再び来るという再臨になるわけです。で、私たちは、それ以来2000年の教会キリスト教の歩みをたどりながら、今もなお、イエス・キリストの復活天に挙げられた時から、やがて来る終わりの時までの間を生きていることになります。このイエス・キリストの来られることについて聖書には二つのことがはっきり書かれています。一つは、その時を誰もいつということは知らないということです。いつ、どのように、そのことは誰も知らない。しかし言われているのはもう一つ、でも必ず来ると言われているわけです。そしてキリストにある者たちは、どの時代、どの文化、どの伝統の中に歩んでいても、自分の生きている間にイエス・キリストが来られるという心づもりを持って待ち望んで歩むようにと、この聖書の教えから励まされてきました。これを、ある人が見れば、ああ、なんかキリスト教のくるくる詐欺だな。くるくるって言って全然来ない、あれでしょうというふうに思うでしょう。いつの時代も来る来ると言われていながら、結局まだ来ていないじゃないか。私たちはその思いを結局強くしたこともあると思います。だって私たちは千年の単位の区切りを超えてきたんですから。多分おそらくここにはまだ2000年に生まれてなかったという方はいらっしゃらないと思うので。ですよね。私たちは千年の区切りを迎えたんです。いよいよ1999年になり、2000年になっていく。これはもしかしたら、こういう区切り目。だってその前の1000年ですからね。そんな時を迎えたのは。で、この後そんな区切りを迎えるのは3000年、1000年後ですからね。こんな時にもしかしたら神は、キリストをもう一度再び来らされるのかもしれない。どこかでそんな風に思ったかもしれませんが、1999年12月30日になり、12月31日になり、2000年1月1日になりました。何にも変わりませんでした。イエス・キリストは、そういう意味では来なかった。だから、あの2000年の時に来なかったんだから、まあ次は2100年とか、2200年とか、まあしばらくは来ないんじゃないのって思ったら、実は聖書は、いや、そういう風に歩んではいけない。いつどのような時というのは知らないんだから。いつ来ても良いように備えをして待ちなさい。と言われているんですね。じゃあその日が来たらどうなるのか。恐ろしいことが起こるから心して待ちなさい。決してみっともない姿を見られないように罪深いところに神様が来ないように。そうしてきちんと清く正しく歩むように言われているんでしょうか。いいえ。もちろん盗人のように来るというので、その時にきちんと歩んでいることを見られるしもべは幸いです。そう書いてあります。でももっと大切なこととして書かれているのは、イエス・キリストが再び来られる時、それは回復の時なんだと言います。ただ単に裁きをもたらす恐ろしい世の終わりで、ああ、そんななんか天変地異が起こって、偽のキリストが起こって、戦争の噂を聞いて、うわ、これは大変だ。そんな風になるのは私は真っ赤ごめんだ。できれば私の生涯が終わってからそんなものは来てほしい。孫や、そのひ孫には悪いけれども、思いながら。できれば私の時代には来ないでほしい。そういうもんじゃないんだって言うんです。イエス・キリストが来られる日というのは、救いの完成の日、御業の完成の日、神が始められた救いが、 いよいよ実現する日、そして私たちはそれを待ち望むんだ。不安の中で、葛藤の中で、恐れの中で、戸惑いの中で、その日を待望して切に待ち望むんだ。主よ来てください。マラナタという言葉があります。その言葉を持って。主よ来てください。この現実のただ中にあなたの御業をもたらしてください。そう私たちは歩むんだというんですね。期待を持って、緊張感を持って、その日を待ち望むんだ。その日が来たら、神は私たちの現実を本当の意味で全く回復してくださるのだ。ちょうどそれは、こんがらがった紐を解いていくのに似ているでしょう。神の新しい現実というのは、こんがらがった何本もの糸が、紐が、ぐちゃぐちゃと塊になっているのを見て、これはもうゴミ箱に捨てよう。あなた方に新しい現実をあげるから。そんな風にして、今と無関係な新しいセットがポンと出てくるような話では、なんて。この痛み、苦しみ、悲しみ、困難に戸惑う私たちの現実の、こんがらがった、幾重にもこんがらがってしまったその糸と紐の塊を、丁寧にほぐしつつ、やがて終わりの時にはそれが、一本一本解きほぐされて、きれいに磨き上げられて、輝く良いものとして飾られていく、そういう回復を見るんだ。私たちの毎日の歩みというのは、そこに向けていく歩みなんだというんですね。一つ一つのほつれが、こんがらがったものが、だんだんだんだん溶けていくように回復していく役割があるんだということです。幾重にもこんがらがっていく何十本ものロープがあったとしたら、そんなものが塊になっていたら私たちはもう手に負えないと思います。でももしそこに一つの先でも見えていたら、それは解決の手がかりになります。理屈で言うと、その紐の先があれば、必ずこのこんがらがりは解けるんです。この紐の先を、まず一番初めにくぐらせるべきところにくぐらせることから始まっていきます。そうしてくぐらせたら、その次にくぐらせるところをまたくぐらせていきます。そして次のところ、次のところ、5回、10回、30回、100回繰り返して、必ずこの紐はくぐるべきところを全部くぐり終えたら、一本の紐に解かれていくんです。ただ、ある塊は、到底くぐれないほど固く凝り固まっていて、それを丁寧に丁寧に何度も動かしながら隙間を作っていって、そこをくぐらせて抜けていく必要があります。時間がかかります。手間がかかります。でもそれを一つずつ、一つずつ、一つずつ、一つずつ繰り返していけば、必ず解けるんです。で、私たちは人生の中でもそういうことを繰り返していくでしょう。この課題か、あの課題か、この課題は、いや、簡単だ、スッと抜ける、そのくぐるところでしょう。でもある課題は、やけに時間がかかる、やけに手間がかかる、3ヶ月、6ヶ月、半年、1年、5年、10年。こんなにも手間をかけてここを通らなければいけないか。いや、そうなんです。ここを通らなきゃいけないんです。ここを通らなければ先はない。一つずつ一つずつなんです。ある人にとっては、もしかしたらこの一つの輪をくぐるのに、一生かかるかもしれない。でも、私の歩み、私の続く世代の歩みということでは、私が一生かけてこの輪をくぐったところに、その次の世代がその次の輪をくぐってくれるのかもしれない。そんなに長い、そんなに大きな壮大な回復の技の中で私たちは生かされている。そして今日、そのビビたるものかもしれない一つのことを今日することで、明日することで、 あさってすることで、それが神の回復の完成につながっていくんだ。キリストの日にそれはすべて完成するそこに向けて、私たちの歩みは、ビビたり、薄皮一枚の歩みかもしれない。それを積み重ねながら。そうして歩むことを私たちは、この一週間、求められているということです。目を覚まして、それぞれのところにあって、神の回復の御業に向かった歩みに導かれ続けていくこと。一つ一つの課題に向き合って取り組み合って、小さな輪を一つ通り抜けてくること。イエス・キリストが例え話を話されたとき、イエス様は何も、ある人たちは愚かな娘たちで、この人たちは天の御国の宴に入れないんだと、そういうシナリオを決めたかったわけではないんです。本当のところは、イエス・キリストが用意した、神が用意してくださったもっといいシナリオがありました。神はイエス・キリストを天に上げられるとき、もう一人の助け主を使わすと言われたんです。その助け主なる聖霊が私たちの心の内に宿って教え導き私たちの歩みを助けてくだされる。そしてそのようにキリストにあって歩む者たちが集まって教会を作っていく。教会にあってお互いに励まし合い教え合い支え合ってその歩みを全うしていくんだというんですね。そうしてその中でキリストの現れを待ち望むように、ただ単に見放されて捨て置かれて孤独に暗い部屋の中でこんがらがった糸を一人ちまちまとやって大丈夫、そのうちにこの部屋にも光が灯ってイエス様が来るか、そう言われたんではない。うちに助け主を与えられて共に歩む仲間が与えられて、その中でキリストを待ち望むようだから、花嫁の友人たちも油を持っていない、そのことに気づかされて、教えられて、お互いの関わりの中で協力して、じゃああそこに行けばあるよ、ここに行けばあるよ、どうしようか。みんな十人が十人揃って、宴に預かれるように、それがイエス・キリストの描いたシナリオだったんです。聖霊を与え、教会を与え、待ち望む者たちに、神はキリストの再臨を備えておられる。ですから私たちは、この一週間の歩みを、今日の励ましと導きの中に、それぞれ歩み出してまいりましょう。神の回復の技の一つ一つを経験しながら、導かれていきましょう。そして、来週、またこの席に戻ってきたいと思うんです。もしキリストの再臨がその日まで来なければ、もし来たら、今度お会いするのは、祝宴の扉の向こう側、神の喜びにご一緒に預かって、この前の日曜日あれ聞いてラッキーだったよねと、神の御名を讃えながら、喜びの宴を共にし、神を讃えましょう。私たちは、神様の導きの手の中に招き入れられています。その中で、油と灯火をセットにする。難しいことじゃないんです。簡単なことなんです。当たり前のことなんです。それをもって、今日与えられたこと、明日与えられたこと、神の回復につながる明日を、明後日を生きるように導かれています。そんな意味を、この一週間もご一緒していきましょう。イエス・キリストの再び来たる日まで、救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、私たちと共に、豊かに、豊かにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。